本日の聖書朗読、使徒の働き7章39節から50節です。ところが私たちの先祖たちは彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思ってアロンに言いました。我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から導き出したあのモーセがどうなったのかわからないから。彼らが子牛を作ったのはその頃で、彼らはこの偶像に生贄を捧げ、自分たちの手で作ったものを楽しんでいました。そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の万象に仕えるに任せられました。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よ、あなた方はアラノにいた40年の間に生贄と捧げ物を私のところに携えてきたことがあったか。あなた方はモレクの幕屋と神ライパンの星を担いでいた。それらはあなた方が拝むために作った偶像、作った像ではないか。私はあなた方をバビロンの彼方へ捕らえ移す。私たちの先祖たちのためにはアラノに証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りのものでした。私たちの先祖たちはこの幕屋を受け継いで、神が自分たちの前から追い払ってくださった異邦の民の所有地にヨシアと共にそれを運び入れ、ダビデの時代に至りました。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの家のために幕屋のとどまるところを求めました。そしてソロモンが神のために家を建てました。しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。天は私の王座、地は私の足台、あなた方は私のためにどのような家を建てようとするのか。主の言葉、私の安息の場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作ったものではないか。本日は以上の箇所から生ける神に目を向けてと題しまして、鈴木先生からお説教をいただきます。
おはようございます。今朝も皆さんとともにこの礼拝の恵みに預かれますことを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。恵みに満ちておられる私たちの作り主なる天の地なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の歩みを守り支えてくださったことを感謝いたします。そして今日このように共に礼拝に集うことが許され、御言葉からあなたの恵みを受け取ることができます幸いを感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちが抱えている心配事や悩みなどをあなたの御前において、今この時、あなたの御声だけを聞くことができますように、助け導いてください。語る者にも聞く者にも、聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして、尊い主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。 偽りの証言によって訴えられ、最高法院に引き出されたステパノは、イスラエルの歴史、アブラハムに始まる神の救いの計画をたどる弁明を行いました。ステパノの弁明は、自分の無罪放免を願っての弁明というより、キリスト教の教えの正当性を旧約聖書から主張する弁証でありました。この長い演説全体を通して、ステパノは神殿を冒涜し、立法をないがしろにしているという不当な訴えに反論し、逆に立法をないがしろにし、神殿礼拝に固執してしまっている宗教指導者たちを非難しているのです。前回は神がモーセに現れ、彼を解放者としてエジプトに使わされた場面を読みました。神に使わされたモーセは、イスラエルの民をエジプトから導き出し、エジプトで、紅海で、荒野で、不思議な技と印を行いましたが、このモーセは、やがてすべての人を罪の支配から解放するために来られる、キリストを予告する方であると、ステパノは示したのです。そして神から使わされたモーセが同胞の民たちから拒まれ退けられたように、神から使わされたイエスも人々から拒まれ排斥されたということが告げられていました。モーセ自らが、神はあなた方の中から自分のような預言者を起こされると預言して告げたのはイエス・キリストに他ならないのだとステパノは示したのです。またモーセは荒野の集会において生ける御言葉、命の言葉を授かり人々に与えました。イスラエルの民がエジプトの力の支配から解放されても、自分たちの間で弱者が虐げられたり搾取されたりしていては、本当に力の支配から解放されたことにはなりません。だから神は、民たちが救いの恵みにふさわしく歩み、本当の自由と本当の命を生きるために律法、生ける御言葉を授けられたのでした。今日はその続きです。39節、40節。ところが私たちの先祖たちは彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思ってアロンに言いました。我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から導き出したあのモーセがどうなったのかわからないから。彼らが子牛を作ったのはその頃で、彼らはこの偶像に生贄を捧げ、自分たちの手で作ったものを楽しんでいました。神によって救い出されたイスラエルの民は、この荒野の旅路においてもモーセに従うことを拒み退けました。彼らは荒野で朽ち果てるよりはエジプトの生活の方がマシだったと不平を述べたのでした。そして彼らはモーセが神の言葉を受け取りにシナイ山に登っていた時、モーセの兄であるアロンに、自分たちを先立って導いてくれる神々を作ってください、モーセの身の上に何が起こったのかわからないからと迫ったのです。そして彼らは自分たちの金を持ち寄って金の子牛を作ったのです。牛は古代エジプトやカナン周辺地域において豊穣の神として拝まれていました。それに倣って人々は自分たちの神を作って拝んだのです。また41節に楽しんだと述べられているように、ここには快楽や豊穣もあったことがうかがえます。出エジプト記には、民たちが祭りを行い、自分たちで作ったこの偶像に生贄を供え、座っては食べたり飲んだりし、立っては戯れたと、民たちの堕落した様子が伝えられています。それは人の手によって作られた 力のない虚しいものです。それでも人はすがることのできるもの、目に見えるもの、手で触れて自分の感じることができる確かさを求めるのです。偶像礼拝の本質がここにあると言えるでしょう。崇める対象が変わったとしても、その元にあるのは人々の不安や恐れなのです。誠の神から心離れるとき、人は不安から占いやお守りなど何がしかに頼って生きようとするのです。神を信頼しきれずに、見えない神の約束を信じきれずに、自分たちの作ったもの、虚しいものにより頼んでしまうイスラエルの民、彼らはエジプトを懐かしく思うほど、つまり神に自由にされた今よりエジプトで虐げられ搾取されていた奴隷状態の方が良かったと懐かしむほどに堕落し、主体性を失っていました。せっかく解放され自由を得たのに、自ら奴隷の生活に戻りたいと願うとは、なんと悲しい後戻りでしょうか。誠の神に背を向けて虚しいものに頼るとき、人は本当の命と自由を損ない、不平不満や欲望や争いに支配されるのです。モーセが山から降りてきたとき、つまり律法を与えられて間もないときから、民たちは律法に背いて自分たちの手で作ったものを楽しんでいたのでした。そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の晩鐘に仕えるに任せられました。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よ、あなた方は荒野にいた40年の間に生贄と捧げ物を私のところに携えてきたことがあったか。あなた方はモレクの幕屋と神ライパンの星を担いでいた。それらはあなた方が拝むために作った像ではないか。私はあなた方をバビロンの彼方へ捕らえ移す。42節から43節に書かれているのは、旧約聖書のアモス書の予言です。荒野の40年の間、逆らい続けるイスラエルの人々に神も背を向けられ、彼らが偶像礼拝にふけるままにされたのだとステパノは述べています。罪を犯し続ける者たちをそのままに放置されるという神の裁き、そしてその結果としてバビロン捕囚がなされたことが語られています。43節のモレクというのは、カナン・フェニキアの天と太陽の神であり、ライパンとはメソポタミアの土星の神のことです。モレク神は豊作や利益をもたらす神とされ、その生贄として子供を火に投げ込む悪しき習わしがあったことが旧約聖書に記されています。現代の私たちにとって偶像となりやすいものは何でしょうか。富、快楽、力、名声、能力、健康、家族、恋人、仕事、業績、私たちがすがりついているもの、虜になっているもの、また恐れているもの、不安や劣等感や、はたまた優越感など、私たちの心を支配しているものは何でしょうか。世俗的な価値観、異教の風習、イデオロギーなど、生ける誠の神から引き離そうとする偶像が私たちの周りにあふれています。儚いもの、時が経てば滅び去る鍵であるものに永遠の価値を置き、その虜となってしまうなら、それは偶像礼拝の罪なのです。ステパノはアモスの予言を引用して、イスラエルの偶像礼拝が荒野の旅にまで遡ることを強調しました。イスラエルの家よ、あなた方は荒野にいた40年の間に生贄と捧げ物を私のところに携えてきたことがあったかと。イスラエルの民が荒野においてすら誠の礼拝と服従を神に捧げたことがなかったと。 たとえほふられた獣と供え物と捧げる礼拝行為をしてはいても、それは誠の神に対してではなく、実質的には偶像に向けてなされていたことが示されます。これらのモーセの生涯と先祖たちの反逆を語ることで強調されていることは、神ご自身が救いの御業を行い、神の民の歴史を導いてくださっていることと、それにもかかわらずイスラエルの民たちが神を拒否し続けているということです。神ご自身がモーセを指導者、解放者として立て、ご自分の民に使わせてくださったのです。しかし民はモーセを拒み、自分たちをエジプトから救い出し、導いてくださっている神に信頼せず、逆らい、他のものを拝み続けたのです。イスラエルは、目に見えない実在の神ではなく、見える確かなものとしての偶像を求めたのでした。彼らは生ける誠の神が現臨している印を全く持っていなかったのでしょうか。そうではありません。私たちの先祖のためには荒野に証の幕屋がありました。証の幕屋には立法の板、2枚の証の板が入っていました。そこにはイスラエルに対する神の意志が表され、神が支配しておられる印があったのです。また幕屋は、生きとられる神が礼拝を通してイスラエルの民と会見してくださったので、会見の幕屋、また臨在の幕屋と言ったりしました。幕屋こそ荒野を旅するイスラエル人にとって、主なる神が共におられる証の場所だったのです。幕屋は見た通りの形に作るよう命じられた通りに作られており、モーセの後継者であるヨシュアに率いられ、イスラエルがカナンの地に入った時も人々によって運ばれ、ダビデの時代まで常に彼らと共にありました。46節47節。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの家のために幕屋のとどまるところを求めました。そしてソロモンが神のために家を建てました。ステパノはソロモンが建てた神の家、神殿に先立って証の幕屋が与えられていたことを強調しています。そして神殿を完成させたとき、ソロモン自身も語ったように、それは決して文字通りの意味で神の家とは見なされなかったことをステパノは訴えるのです。48節、50節。しかし意図高き方は、手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。天は私の王座、地は私の足台。あなた方は私のためにどのような家を建てようとするのか。主の言葉、私の安息の場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作ったものではないか。ここでステパノが引用しているのは、預言者イザヤの言葉です。すべてのものを作られた意図高きお方、作り主なる神は、人の手で作った家にはお住みにならない。これまでも繰り返し語られてきたように、ステパノは、神は一つの場所に限定されるようなお方ではなく、反対にご自身の召し出された民たちと共に旅するお方である、ということを強調しています。48節の意図高き方は手で作った家にはお住みになりませんという言葉は、41節の自分たちの作ったものを楽しんでいたというステパノの言葉とつながっています。つまり人の手で作ったエルサレム神殿を絶対視して、これに固執するユダヤ教指導者たちは、自分たちの手で作ったものを楽しんでいた先祖たちと変わりがないと示しているのです。ステパノは移動可能な幕屋から固定した神殿に移行した際に生じた人々の神に対する誤解を指摘し、エルサレム神殿の存在を自分たちの神の民の根拠としてより頼んでいたユダヤ教指導者たちを非難しているのです。 神は神殿という場所だけにおられるのではない、エルサレムや約束の地カナンだけでなく、メソポタミアでもエジプトでもアラノでもバビロンにおいても神はご自分の民と共におられる。そして神が使わされたイエスを救い主と信じ、霊と誠をもって礼拝が捧げられているところ、神の言葉が聞かれ、人々がその神の語りかけに応答するところに神はおられるのです。このようにステパノは最高法院のユダヤ教指導者たちも、そのイスラエルの先祖たちがモーセを拒んだように、神が救いのために使わせてくださった主イエスを退けて神に逆らう罪を犯しているということ、そして生きておられる神ご自身ではなく、立法を守ることや神殿の祭儀などの目に見えることにより頼んでいると非難するのです。大切なのは神殿の建物でも神殿で行われる儀式でもない、証の幕屋と言われるように、2枚の証の板に刻まれた生ける神の言葉こそが大切なのです。その2枚の板に書かれた実戒の教えは、神がご自分の民たちに救いの恵みから離れずに生きることができるようにと与えてくださった命の言葉です。この神から授かった実戒の初めには、あなたには私の他に神々があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならないと教えられています。生ける誠の神から目を離すなら、虚しいものを頼りとする偶像礼拝に陥り、本当の命、本当の自由と平和を生きることができないと聖書は告げています。そして聖書は、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る言葉によって生きると教えています。神の生きた言葉、命の言葉によって生きるところに本当の命、本当の自由はあるのです。本当の命、本当の自由は、まことの神を礼拝し、神の生きた言葉、命の言葉によって生きることにあるのです。神の言葉に従って生ける神との交わりに生かされるところに、神の民としての本当の喜び、幸いがあるのです。今日は中心聖句に申命記の6章4節5節の御言葉を選びました。修法の下のところに印刷されていますので、ご一緒に読んでみたいと思います。申命記6章4節5節、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。ステパノのこの説教の中にも語られていたように、主は私たちの苦悩をご覧になり、叫びを聞いてくださるお方です。この生ける神に、私たちは抱えている心配事や悩み、すべてを心から祈って委ねるということ、感情においても知性においても心からこの主に祈るということが求められています。この神との生ける交わりに生かされるところに、神の民としての本当の喜び、幸いがあるのです。ステパノは神がモーセのような一人の預言者を与えるというその約束をイエスにおいて果たされたことを伝えています。イエスこそは律法を全うし、ご自身を捧げて私たちの罪の完全な贖いとなってくださった救い主であると聖書は教えています。 主イエスは救いの御業を成し遂げてくださり、私たち一人一人をご自分の義に預からせ、本当の命に生かしてくださるのです。この主イエスの救いを信じる信仰によって、人は新しい神の民とされるのであり、この救いの恵みに応え、神の生ける言葉に聞き従って生きるように、私たち一人一人は招かれているのです。ステファノが訴えられていたように、キリスト者たちが神殿をけなし、律法に逆らう言葉を吐いているというのは筋違いです。ステファノはモーセの言葉と神の約束をしっかりと受け止め、神の救いの御業に目を向けています。逆にステファノを訴える人々こそ、目に見える神殿に依存し、律法の命の言葉を聞かず、神に逆らい続けているではないかとステファノは告発します。イスラエルの先祖たちがモーセを受け入れず神に逆らい続けたように、あなた方も神の救いの御業を成し遂げるために来られた主イエスを拒んで神に逆らい続けているではないかと彼は訴えているのです。このように告げたステファノは、ただ人々を断罪するのではなくて、彼らに悔い改めを促したかったのでしょう。なぜならステパノ自身も主イエスの贖いの御業によって罪を許され救いの恵みに預かったものだからです。そして聖霊に満たされ主イエスに結ばれて生きる喜びを知っていたからです。このステパノの説教は今の私たちにも悔い改めを迫るものです。私たちは見えない神の約束を信じることができず、地上の見えるものにすがりつき、この世の富や自分の業績など神の恵み以外のもので心を満たしてしまってはいないでしょうか。あるいは不安や悩み、劣等感、自分の願望などに心を支配され、恵みと祝福をもって導いてくださっている神から目を離してしまってはいないでしょうか。神の愛に結ばれ平安をいただき、喜びと感謝にあふれて神に聞き従うのが神の民の歩みです。心を尽くして生ける誠の神を礼拝し、神の愛に結ばれて命と平和シャロームに生きるように私たちは召されているのです。私たちは生ける神に目を向けて、私たちを神の愛と恵みへと立ち返らせる命の言葉に結ばれて、平安と希望をいただいて歩み続けたいと思います。私たちを罪の支配から救うために、ご自身の独り子までも与えてくださる神の愛に結ばれて、どこにおいても共にいてくださる主を信じて従い続ける私たちでありたいと思います。そして命の言葉であるイエス・キリストに生かされる私たちを通して、一人でも多くの方が神の愛と救いの恵みに預かることができますように祈り続けたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はステパノの演説の後半の部分を読みました。イスラエルの民はエジプトの支配から救い出されたにもかかわらず、あなたの恵みから目を離し、不平不満を述べたり、自分たちの手で作った虚しいものをより頼む偶像礼拝の罪に陥りました。私たちもこの世の富や名声など儚いものを求めてしまったり、恵みと祝福をもって導いてくださっているあなたから目を離して、不満や憎しみや後悔や劣等感などに心を支配されてしまうものでありますが、そのような時どうか私たちがイエス・キリストにある救いの恵みに立ち返ることができますように、どこにおいても共にいてくださり、生ける御言葉を持って導いてくださるあなたを信頼して歩むことができますように、強め励ましてください。そしてあなたの民として召されている私たちが、心からあなたを礼拝し、あなたからいただいている愛と祝福を周りの一人一人と分かち合うことができますように支え導いていてください。 救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは新聖歌427番ただ主を、これを賛美しましょう。
Oh.